22ページ、消費生活相談、相談日、火曜から金曜日、午前10時から午後4時、祝日を除きます。場所、役場1階消費生活センター、電話、内線353-354。事例、いつの間にか子どもがオンラインゲームで高額課金をしてしまった。事例1、小学生の息子にねだられ、息子のスマートフォンに私のクレジットカードを登録してオンラインゲームのアイテムを購入した。その後、息子が勝手に100万円を超える課金をしてしまった。息子のスマートフォンに私のカード情報が記録されたままになっており、パスワードは都度入力する必要がない設定になっていた。事例に、中学生の息子がオンラインゲームをしたいというので、私のスマートフォンをしばらく貸していたところ、携帯電話業者から電話利用料とともにゲームアイテムなどの料金、合わせて120万円が請求された。事例3、高校生の息子に200円だけと言われ、息子のスマートフォンに私のクレジットカードの番号と暗証番号を入力した。入力した暗証番号などは自動で端末から削除されると思っていたが、後日仕事の決済をしようとしたら限度額まで使われており、決済できなかった。確認すると息子が50万円を超える課金をしていた。アドバイス。オンラインゲームで子どもが保護者に無断で課金などを行い、高額請求となったという相談が増加しています。この中では、保護者がペアレンタルコントロールに関して知らなかった、スマートフォンの電話利用料金と合算して、アイテムなどの購入代金も支払うこと、キャリア決済ができるとは思わなかった。パスワードは課金の都度入力するものだと思っていた、など、オンラインゲームでの課金や決済の仕組みについての理解が不十分であったため、子どもが課金を繰り返し行ったと思われる事例が見られます。子どもとお金の大切さやスマートフォンなどの端末とオンラインゲームの利用ルールを話し合って理解させるとともに、保護者自身も ID やパスワード、決済の設定状況の管理などの重要性を認識し、予期せぬ高額請求を防ぐようにしましょう。消費者へのアドバイス。1、子どものスマートフォンなどの端末やゲーム機器の利用を管理するためのペアレンタルコントロール機能を活用しましょう。2、決済時に都度パスワード、暗証番号を入力する設定になっているかを確認する。キャリア決済の上限額を設けるなどしましょう。3、請求の見落としを防ぐため、課金を行った際には、保護者が普段使用しているメールアドレスに、決済完了メールが届くよう設定しましょう。また、クレジットカードの利用明細は、こまめに確認しましょう。困った時には、お近くの消費生活センターなどにご相談ください。消費生活センターへのお電話は、消費者ホットライン188へおかけください。23ページ、町長エッセイ。4月3日は小川町では月遅れのひな祭りでした。最近では生活習慣が変わってきたようで、おひな様飾りをあまり見かけなくなりました。5月に入り、端午の節句で鯉のぼりの姿を見ると、もう初夏の候となります。4月8日は小川町の小中学校では入学式が開催され、午前は大川小学校の入学式に出席しました。体育館の入り口に集合した新1年生は、最高学年の6年生のお兄さんやお姉さんに手を引かれ、 5年生が準備した花のアーチをくぐりながら席に着きました。担任の先生に一人一人が名前を呼ばれると大きな声ではいと返事をしたり、手を挙げて少し緊張しながらも立ち上がる児童たち33名がそれぞれ可愛らしく式に臨みました。午後は小川小学校の入学式に出席しました。東小川地区からの新1年生も加わり、1組と2組に分かれて着席し式に臨んでいました。その姿は不安を抱えつつも希望に満ちあふれ元気いっぱいの様子であり、座った椅子がまだ大きく見える58人でした。この児童たちも6年間が過ぎる頃にはきっと立派に大きく成長することでしょう。さて、私事ですが、この町長エッセイは6月号で終了となります。長い間ご愛読いただきまして誠にありがとうございました。松本恒雄。安心安全のまちづくり、小川警察署からのお知らせ。4月の犯罪発生8件、内訳、暴行1件、自動車盗2件、賽銭狙い1件、器物損壊2件、万引き2件、補助金の詐欺にご注意、不審な電話は対応せずに警察へ連絡を。県内では埼玉県庁からのお知らせです。補助金の申請手続きができます。申請する方は9番を押してくださいなどの自動音声ガイダンスを装った詐欺電話が多数確認されています。埼玉県庁ではこのような自動音声ガイダンスは流していません。不審な電話に出ない対策をしましょう。対策、留守番電話に設定する。心当たりのない電話に出ない。家族や近所に情報を知らせる。家族で不審者対応、イカのお寿司の合言葉。新学期の学校生活もだいぶ慣れ、子どもたちが外で遊ぶ機会も増えてきます。館内では不審者の声かけや後をつけるなどの事案が発生しています。子どもたちを犯罪から守るために家族で話し合い、毎日の生活の中で子ども自身が自分を守る意識を持たせましょう。イカのお寿司、知らない人についていかないのイカ、知らない人の車に乗らないのの、大きな声で助けを呼ぶのお、すぐに逃げるのす、家の人や警察に知らせるのし、これでイカのお寿司となります。小川警察署、電話 74-0110。 24ページ、町の相談掲示板。相続等相談、相続離婚関係、6月10日金曜午前9時から正午、役場1階町民相談コーナー、担当行政書士、埼玉県行政書士会東松山支部、防災地域支援課、電話内線354。税務相談、予約が必要、6月14日火曜、7月12日火曜、午前10時から正午、役場1階町民相談コーナー、担当税理士、協力関東信越税理士会東松山支部、税務課、電話内線131。物忘れ相談、予約が必要、認知症サポート医による受診対応の相談、6月14日火曜、7月12日火曜、午後2時から4時、1件1時間、パトリア小川、担当、宮崎クリニック、宮崎香織医師、対象者などはお問い合わせください。長生き支援課、電話、 74-2323 社会福祉協議会地域包括支援センター、電話74-3461、障害者相談、障害や福祉サービスなど、6月15日水曜午前10時から正午、役場西会議室、担当委託相談支援事業所相談員、健康福祉課、電話内線156、債務整理、青年貢献、予約が必要。6月17日金曜午後1時から3時、役場1階町民相談コーナー、担当司法書士、問い合わせは防災地域支援課、電話内線354。高齢者総合相談、高齢者介護保険、午前8時30分から午後5時15分、社会福祉協議会地域包括支援センター、電話74-3461、土曜日曜祝日夜間の電話は080-9291-1110、介護福祉相談は桜木園在宅介護支援センターでも実施中。平日午前10時から午後5時、電話72-7030。住宅相談、予約が必要。新築、増改築、耐震改修、高齢者障害者の住宅改善、バリアフリー。6月16日木曜、午後1時30分から3時、役場西大会議室、担当島田敏夫、吉田正雄、問い合わせは都市政策課開発建築担当、電話内線253。法律相談、予約が必要。不動産離婚労働等、6月21日火曜午前9時から正午、役場1階町民相談コーナー、担当弁護士、定員5人。問い合わせは防災地域支援課、電話内線354。身近な就職相談、予約が必要。6月22日水曜午前9時から正午、役場1階町民相談コーナー、担当就職相談員。問い合わせはにぎわい創出課、電話内線231。行政相談、国の行政全般についての苦情相談意見、6月28日火曜午後1時から3時、役場1階町民相談コーナー、担当行政相談委員。問い合わせは防災地域支援課、電話内線354。よろず経営相談、予約が必要。7月6日水曜午前9時から午後5時、役場1階町民相談コーナー、担当専門コーディネーター、中小企業診断士。電話相談予約、埼玉県よろず支援拠点、電話 0120-973-248。 問い合わせはにぎわい創出課、電話内線231。消費生活相談、契約や商品の品質、クレジットなどの債務についての相談。火曜から金曜日、祝日などを除く、午前10時から午後4時、役場1階消費生活センター。問い合わせは防災地域支援課、電話内線354。教育相談、子どもの教育上の諸問題、月曜から金曜日、祝日などを除く、午前9時から午後4時30分、担当相談専門員、常任相談員。教育相談室、電話 72-6859、0120-88-4153。
25ページ、6月の日本語教室、無料です。様々な国から来た人たちが参加しています。 楽しく日本語を学びましょう。ぜひ気軽に来てみてください。全く日本語を話せない人も大歓迎です。昼の部、6月6日、7月4日、いずれも月曜日。時間、午前10時から12時まで。夜の部、6月14日、28日、いずれも火曜日。時間、午後7時から9時。場所、リリック小川2階。新型コロナウイルスのため、日程を変更する時があります。防災地域支援課へ電話してからご参加ください。問い合わせ、防災地域支援課、電話内線353。ありがとうございます。ご厚意の寄付、義援金、社会福祉協議会へ4月分の寄付、小川アルコー会会員一同様、36,114円、匿名様、10万円、3月分の義援金、ウクライナ人道危機救援金、匿名様、1万円、匿名様、1万円、匿名様、41円、匿名様、3万円、募金箱、7,920円。問い合わせ、小川町社会福祉協議会、電話 74-3461。 宅地耐震化推進事業の完了について、町では令和3年度に活動崩落の可能性が高いと想定される3箇所の盛り土、東小川地区1箇所、緑ヶ丘地区2箇所を対象にボーリング調査を実施し、その結果、活動崩落防止工事などが緊急に必要となる盛り土はないことが判明しました。この結果をもって、本庁における宅地耐震化推進事業変動予測調査は完了となります。今後は危険度が高いと想定される箇所について、定期的な経過観察を行い、状況把握をしていきます。問い合わせ、都市政策課開発建築担当、電話内線255。令和3年度、情報公開、個人情報保護制度運用状況。町では今後も町政の公正な執行と町民の信頼の基礎となるよう、両制度の運用に努めます。情報公開請求件数及び決定状況、請求数は13件、決定状況は公開が8件、部分公開が5件、なお非公開、不存在、取り下げはありませんでした。個人情報の開示請求件数及び処理状況、請求数は12件、決定状況は公開が5件、部分公開が7件、なお非公開、不存在、取り下げはありませんでした。問い合わせ、総務課文書放棄担当、電話内線212。